社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年6月2日配信分です。さて今回もですね、確定拠出年金のお話をしていきたいなというふうに思います。3回目ですね。こんななんかシリーズでやっていくの珍しい感じなんですけれども、まあ第1回はそもそも退職金ってどんな種類があるのかというような話をいたしまして、前回は、まあ、確定拠出年金、企業型確定拠出年金、企業型 DC401K っていうようなやつを紹介いたしました。で、今日はですね、確定拠出年金、401K の、よく言われている、使い方として、社会保険料削減とか、税金削減とかっていうのを聞いたことがあるのではないかなというふうに思うんですね。で、それが、まあ、どうしてなのかっていうような話なんですけれども、で、それを使うためによく言われるのが、マッチング拠出。っていうものと、選択制確定拠出年金っていう二つの種類がよく言われています。で、この二つは同じものだと思われている方もいるんじゃないかなと思うんですよね。私もね、随分前にこれ同じものだと思ってしまっていたことがありまして、でもよく聞くとですね、全然別物なんですよ。これマッチング拠出と選択制確定拠出年金の違いっていうところで、どういうものなのかというのをそれぞれお話ししたいなというふうに思います。で、まず、この二つがどうして混同されがちなのかというと、まずそもそもですね、企業型 DC というものは、企業型の確定拠出年金というものなんですね。で、個人型の確定拠出年金というのもあるんですよ。イデコですね。で、イデコの方が、耳にすることが多い人も多いんじゃないかなと思います。まあ、結構ね、宣伝もしてますしね。で、イデコっていうのは、個人向けの、金融の、まあ、商品何サービスなわけじゃないですか。で、何かっていうと、自分の老後の資産のために、自分のお金から、毎月いくらかこう、積み立てていって、まあ、積み立てていってというか、入金をしていって、老後に向けて自分で資産運用していくというようなものなんですね。で、これなんですごくいい、すごくいいって言われているかというと、個人型で確定拠出年金でかけたものって、年末調整の時に、全部所得から控除できるんですよ。だから自分でこのイデコで掛け金で掛けたものって、年末調整の時に要は自分の税金の計算するところの元のところから引けるんですね。だからもう極端な話を言うと、月5万ずつ掛けてたとします。イデコで月5万ずつ掛けてたとします。そうすると年間60万じゃないですか、 5×12 でね。で、年間12万自分はイデコで拠出しましたっていうのがあったとしたら、60万円控除できるんですよ。所得控除ができるんですよ。60万ですよ。結構大きいですよね。今話題になってる103万超えるとどうのこうのとかあるじゃないですか。あれ扶養控除とかあるじゃないですか。で、扶養控除って38万なんですよね。まあ、今一応国税庁のホームページで確認しましたけれども、まあ、いわゆる、家族を扶養しているために受けられる控除枠って、まあ、38万なんですよ。まあ、ちょっと違う場合もありますけれども、例えば、奥様を扶養に入れたい。で、奥様扶養にすると、38万の控除が受けられる。で、これが、いくらになったらどうのこうのって言ってるじゃないですか。150万超えたらこれがなくなっちゃうとか、まあ、103万がどうのとかっていう風に言われているじゃないですか。これ38万控除してもらうためにすごいなんかいろいろ話題になってるわけですよ。でも、イデコで毎月5万ずつかけてたら、その5万はちゃんと自分の、口座には入ってるんですよ。自分の名義の口座には入っている。まあ、60まで下ろせないんですけど、入っているっていう状況なのにもかかわらず、所得控除が60万も受けられるわけですよ。こういうふうに考えると、すごい大きくないですか？で、まあ、だから、確定拠出年金っていうか、まあ、イデコは、そういうので、自分の税金のメリットもありますよっていうふうに言われているわけですね。で、これを、 確定拠出年金、企業型確定拠出年金というのを会社が導入している場合、会社がいくばくか、そのかけてあげているっていう状況っていうことになるんですよ。で、まあ会社がもちろんかけている金額というのは、本人は給与として受け取っているわけではないので、もちろん税金の元にもならないから、そこはまあ置いといてですね。自分もプラスでかけたいなって思った場合、かけられた方がいいじゃないですか。だって、イデコと、まあ、イデコと最近併用もできるようになったらしいですけど、要は企業型確定拠出年金で会社がやってくれていて、まあ、例えば月に、1万円控除します、1万円、拠出してあげますよっていうのが、ある会社に勤めていたら、じゃあ、プラス5000円ぐらい自分も掛け金乗せたいって思った時に、自分で別にイデコの口座登録するよりも、会社でプラスでかけてくれた方が便利、まあ、楽じゃないですか。だから、個人拠出っていうのもできるようになってるんですよ。で、その個人拠出っていうところが、その、ちゃんと確定拠出年金法で定められておりまして、事業主掛け金っていうのと、企業型年金加入者掛け金っていうのと、両方とも設定できるようになってるんですね。で、要は自分のもらった給与から天引きで掛け金を拠出するっていうことができるように法律上なってるんですね。で、いくらか自分で掛け金かけますっていうふうに言った場合には、あなたはいくら掛け金を出してますよっていうふうに会社は本人に通知しなきゃいけないと。で、自分で拠出した分っていうのはやっぱり年末調整の時にかけるようになっていて、そこはもちろん、税額から控除されるっていう形になってるんですよ。で、これが、いわゆるマッチング拠出って言われている確定拠出年金を会社が出した上に自分でマッチングで、自分の給料から、出すっていうのが、マッチング拠出というものです。で、これは法律上できるということになっているっていうのが、まずこれ一つ。で、選択制確定拠出年金って言われるサービスがあるんですね。で、選択制確定拠出年金については、これ実は法律ではないんですよ。法律にはどこにも書いてないんですね。で、いろんなやり方をこう、うまいこと組み合わせて、もっとお得に使えるようにしちゃったっていうのが、まあ、選択制確定拠出年金というものなんですね。で、結果としては、要は、その、選択制確定拠出年金、自分で選択しましょうと。要は、かけるかかけないかも自分で選択します。で、かけると決めた部分に関しては、税金も社会保険もかからないっていうふうに言われているのが選択制確定拠出年金なんですよ。でもこれって結局、結果なんです。で、結果本当にそうなってるんですよ。なんですけど、これちょっとマッチング拠出とは全然違う考え方なんです。で、法律にもありません。どういうことかというと、その確定拠出年金の、事業主の掛け金ですね。本人じゃなくて事業主、会社側がかける掛け金ってどういうふうに決めるかというと、会社ごとに規約で決めるんですよ。で、その規約は結構自由に決めてもよくて、本人が望んだ場合にはみたいな、本人がこのくらいの金がかけたいっていうふうな規約の作り方もできるんですね。で、それとですね、給与を減額するのは本人が、ちゃんと自由意志で同意した場合については別に問題ないわけですしっていうような問題と、あと、労働基準法上、その最低、給与って、こう、最低賃金を切らないと、切らなければ別にいいっていうことにはなってるんですね。まあ、だけど、最初にもともと渡していた金額から減らす場合には労働条件の低下だから、合理的な理由とか、まあ、本人の同意とかがちゃんとないといけないというところをうまいこと組み合わせて、自分の給料から、3万円分いらないので確定拠出年金の方に回してくださいっていう風に会社と話し合って決めるっていうようなイメージです。だから選択制確定拠出年金というのは自分の給料を減らすから確定拠出年金の金額を上げてくれっていうようなのが選択制というところなんですね。で、これはすごく誤解がないように今私言っておりまして、で、それが別に、それでいいじゃんっていうふうに、思えれば、本当にいいんですよ。っていうか、よく考えていただけるとですね、例えば30万の給与があったとするじゃないですか、月給30万の人がいて、で、その30万のうちの5万円を、減らしていいから、5万円分確定拠出年金の方に回してくれっていう話になった場合って、その人の給料って25万になるんですね。 で、ここまでは大丈夫ですね。給料が30万の人が25万になったんです。で、これはもう、収入が下がったっていう形になるので、例えば、まあ、1年間の年収からも引くっていうことですね。で、下がってその5万円は確定拠出年金の口座に振り込んでもらってます。だから60歳になるまでその5万円っていうのはこう積み立てられていって、まあ運用もして増えていくかもしれないし、それはそれとして資産形成をしてますよという状況なんですね。で、給料が下がった、25万円に下がったことによるメリット。社会保険料と税金が30万の人よりは25万の人の方が低いんですね。そうですよね。30万円もらっている人と25万円の給与の人だと、25万の給与の人の方が税金も社会保険料も少ないじゃないですか。なので、そういうふうにあえて自分の収入を減らすことによって税金と社会保険料を低くすることができるんですね。でもこの低くした分の5万円っていうのは、老後のための資金の方に入金してもらってるわけです。で、入金してもらってるので、それは最終的に戻ってくるという形になるので、自分の資産であることは変わりないんですよ。というような話で、選択制確定拠出年金という形を取ると、手取りが増えるということになるんです。で、手取りは増えるんですけれども、要はその、税金と社会保険料が減るので、手取りは増えるんですけれども、かけている社会保険も減りますので、もしその何か病気になった時に傷病手当金をもらうということになったりとか、あとその育児休業する時とかには、その給付金とかもらうタイミングありますけど、それはもらった金額、さっきの人で言うと25万円に対してかけている社会保険料の金額で算定されるので、少しその低くはなります。最終的にもらえる公的な年金の金額もその分少し低くなるというデメリットもあります。ただまあ、よく最近こう論調として、厚生年金がちょっと基礎年金の方に一部どうのこうのとかそういう話もあったりするじゃないですか。なので、厚生年金で、かけていって、こう最終的にもらえる金額の部分を、まあ一部自助努力の方に回すっていうふうに、まあ考えるのかなというところですね。まあそれは好き好きよしあしあると思いますけれども、ただまあ選択制確定拠出年金っていうものになれば、やりたくなければやりたくないで済んじゃうので、別にやらなくてもいいっていうような、1円もかけなくてもいいっていうような話に、まあ大体なっているので、そのような形でですね、自分でどうするのか考えて決めるというような形になります。おさらいしますけれども、マッチング拠出というのは、さっきの30万の人で言えば、30万もらって、税金も社会保険料も30万に対してかかった後に5万円貯金に回すみたいなイメージですね。で、年末調整の時にその分所得控除を行うことによって税金についてはその分控除を受けられるっていうのがマッチング拠出っていうものです。で、選択制確定拠出年金というのはそもそも自分がもらっている給与を減らす。で、減らした分確定拠出年金に回してくださいねっていうふうに頼むことによって社会保険料と税金を最初から減らしてしまうっていうやり方になっています。で、なので、得か損かで考えたら、ね、どう思われるかは一人一人違うかと思いますけれども、まあ、単純に手取りがどうのって考えれば、まあ、選択制確定拠出年金という、まあ、いわゆるスキームみたいなものというのは悪くはないというか、すごく便利なものではあります。ただまあ法律上別にダメではないよって書いてあるわけであって、それがすごく法律の趣旨にのっとっているものかと言われると、ちょっと疑問は残るところではありますけれども、法律に違反してはいないし、法律に準拠するようにはなっているし、資産形成のためにやるっていうような本当に大元の話から考えれば別に悪い制度なわけではないわけですね。でもまあやっていいってはっきり書いてあるマッチング拠出とはちょっと違うものだよというようなことになっております。はい、ということで今日はマッチング拠出と選択制確定拠出年金の違いを、お話をしてみました。 うちの事務所、バラスト社労士法人でもですね、まあ、確定拠出年金については取り扱えるように実はしておりまして、まあ、マッチング拠出でも、選択制確定拠出年金でも、あともうそういうの全くなく、先週お話しした、普通に会社から掛け金を出すっていう、その退職金として考える確定拠出年金でも、まあ、どれがいいのかとかそういうのも含めてご相談乗っておりますので、よろしければですね、ぜひお問い合わせいただけると嬉しいです。あとホームページリニューアルいたしまして、最近熱中症対策義務化で検索するとなんかうちのホームページかなり上の方に上がってきておりまして、すごい嬉しいんですけど、熱中症対策のこのポスターだけお名前書いて貼っとけばいいよっていうポスターを配っておりますので、メールアドレス登録していただいた方に、ダウンロードできるようになってますので、よろしければそちらもですね、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、ということで今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あと私の主観ですね。はい、あくまでも一つの考え方としてですね、何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はぜひご気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談、アウトソーシングなどお受けしております。退職金相談もお受けしております。初回無料相談で行っておりますので、社労士お探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。ポッドキャスト聞いたと書いていただけましたら、初回の相談は私が出ていきます。ということで、お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。